Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは筑波大学副学長の谷川明秀先生、そのパート1です。著書手塚治虫からのメッセージ、命と心の教科書についてお伺いします。
学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
谷川明秀、筑波大学副学長、教授を兼ねる教育学者でありながら、漫画、地名、食文化などのエッセイストとして広く活躍。趣味は漫画を携えて旅をすること。主な著書に漫画は時代を映す、漫画表紙に見えなかった世界、地名の魅力、死ぬまでに一度は行きたい66箇所など多数。近著は監修を務められたイーストプレスから出版の手塚治虫からのメッセージ、命と心の教科書。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは筑波大学副学長の谷川明秀先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先生が監修されたイーストプレスから出版の、手塚治虫からのメッセージ、命と心の教科書を踏まえつつお伺いしていきたいんですが、この本では手塚治虫の作品が掲載されて、まあその作品から何が学び取れるかが語られているんですが、具体的にいろいろとご紹介いただきたいんですが、例えば一番最初に取り上げられているのが、まあやっぱり代表作中の代表作ですね、鉄腕アトムの、シルバータワーという、まあ、エピソードからなんですけど、ここから学び取れることというのはどういうことになってきますかね。
これはですね、はい、結論的に言うと環境問題を伝えているという
環境問題、は
い、ということなんですけど、
まあ、今本当にもうメインのテーマですけど、そうですね、これでも書かれたのは
76年なんですよ。
もう30年以上
前ですよ。
おうおうおう。
つまり70年代っていうのはね、日本で公害っていうのがザーッと出てきた時代なんですね、
はい、
でその時期にもう早くもですね、その手塚治虫はこの公害問題から環境問題っていう方向に視野を広げてたんですね。
もう一歩先に行っているわけですね。
そこがすごいですよ。
はあ、
だから彼の未来思考性っていうか、未来を見る目っていうのがやっぱりすごくて、
うんうんうん、
例えば当時はですね、その高速道路なんて全然誰も考えなかったものを彼はもう書いてるんですよ。で結局だから鉄腕アトムのね、はい、そのテーマというのは彼の言葉を使えばですね、要するに人間と科学のディスコミュニケーションだっていうですね、
うんうんうん、
つまり人間と科学がコミュニケーションできてない、
うんうん、
ということなんですよ、
はい、
でこのシルバータワーっていうのだから、鉄腕アトムも最後の作品になるんですけど、ほうほう、属するんですけど、
はい、
まあ、簡単に言うとその政府の要請によってですね、アトムとお茶の水博士ともう一人行くんですけど、
はい、
で3人でイランの方面に異様な物体があると、
うんうんうん、
いうことを、まあ、言われて調べてこいと、
はい、
行って3人行くんですけど、1人は毒瓶に噛まれて死んじゃうんですけど、
うんうん、
でアトムとお茶の水博士が、まあ、シルバータワーを発見するんですよね、
うんうんうん、
で巨大なシルバーに輝いているタワーだと、
はいはい、
でそこの中入ってみたら1000年も眠っていた2つのロボットがいたと。
そう、中に
中に、
はい、
でアダムとイブっていう、まあ、男性と女性の奥崎さんと、はい、まあ、その旦那さんだ、
王
様、
はい、
で、
はい、
でそのいろんな刺激を受けて結局起きちゃったんですね、
うん、目覚めた
目覚めた、
はい、
で博士とアトムといろいろ食事をしながら、
うん、
ふと外を見るとですね、地球はこんなにも汚れているっていうことに気づくわけですね。
千年前とは全然違う。
そう、
はい、はい、はい。
千年前はこんなじゃなかったのに、うん、なぜこうなったんだ、
うんうん、
結局人間が汚してしまったんだ、
うんうん、
ということで、そのことによってですね、王様は怪獣となって人間を滅亡させようとするわけですよね、う
ん、ああ、この千年の間にこんなに汚した奴らはもう、だから
人間になったと、
うん、
これ人間がいるからダメだという話ですよね、
はいはい、
それでとりあえず目の前にいるお茶の水博士と、うん、 まあ、アトムは人間ではないんだけど、人間と扱ってですね、戦いをしていくわけですよ。
はい、
で、結果的にアトムは勝つんですね。で、勝って、真相になった時に、どうしてお前は人間にそんなに期待かけるんだ、っていうようなことを、
ロボットなのに。
ロボットが言うんですよ。ね。でも彼は、要するに、自分は人間によって作られたんだ。
アトムが。
うん、はい。だから人間を愛してるんだ、っていうことを言うんですよね。で、それで、まあ、じゃあ、このシルバータワーを爆破してくれって言って、その怪獣が言ったら爆破した後に、アトムがね、
はい、
博士を背負いながら、こういうんですね、うん。人間がいる限り、地球は決して良くならないと言いました。その怪獣が言ったと。うん、
はい。
で、博士が、アトム、お前もそう思うかというとですね、彼は明確に僕は思いませんと言うんですよね。
つまり、人間がいる限りダメになっちゃうということを否定するわけですね。
否定するわけ。つまり、人間がいる限り可能性があるということを言いたいわけですね。
なるほど、なるほど。
その環境問題なんだけど、結局環境というのは人間が作り出しているものであって、そして人間が作り出したものである以上ね、人間がそれをリカバーできる。それを回復できる力があるんだっていう、非常に強い人間に対する信頼感を手塚治虫は持ってた、
ね。なるほど、なるほど。
手塚さんのいろんな作品見てみるとですね、
はい、
結局いろんなこのパターンは結構あるんですけど、必ずね、人間も反省しているんだっていうことを言うんですよ。自分がやってきたことを反省して始めている。
だからもういろいろ悪いことやってるけど。
そう、やってきた。ね。環境破壊をしてきたけれども、はいはい、でもやっぱり、自分なりにやっぱり理解をしてる、反省してるんだ。っていうことを随所で言うんですよ。
なるほど、なるほど。
だから待てって言うんだけど、でも、怪獣ですから、相手は。怪獣だからもう、その待てないでやってちゃう。はい、でもその最後のね、ほんと一コマが、その僕は思いませんって言って、もう、アトムがね、目を輝かしてね、空を飛んでいる。これがね、もうこれ僕最高のコマだと思ってるんですね。
なるほど、なるほど。
で、漫画っていうのはですね、まあ私も学者の端くれですけど、学者がいろんなことをごたごた並べて言うよりも、極めて単純に絵と言葉で表す。だから、もう僕が思いませんっていうだけでもう、手塚治虫はビシッと決めてるんですよ。
なるほど。この一コマでも
う。一コマで決めてる。この一コマで決まってるもう。
なるほど。
うん、だから、漫画、どんな漫画でもそうだし、まあ映画でも僕はそうだと思ってるんだけど、どんなつまらない漫画であり、どんなつまらない映画であっても、必ず一コマだけはいいとこがあるんです。で、これはもう学生時代映画を見まくった人間として、
はい、
実にそう思うんですよ、ね。
なるほど、なるほど。
だから必ず一コマくらいいいとこがあるんですよ。
そうか。
うん。だそれを自分のイメージの中に残していくとね、
はい、
その漫画の持っているメッセージ性っていうのは、その伝えられていく。
なるほど。
ただ、ノンベンドライドをパーッと見ただけでは、
うん、
ああ、そうか、面白かった、じゃダメなんだよね。
なるほど、見過ごしちゃう。
そうそう、手塚治虫の作品っていうのは、必ずメッセージがあるので。その何をメッセージとして伝えたいとしてるかっていうことが。
なるほど、なるほど。
一番大事なんですよ。
で、どのコマでそれが集約されてるのかって。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど、うん。それを見つける、まあ、面白さというのもあるわけです
ね。だからこの本はね、
はい、
この本のブログ解説はですね、
はい、
いろいろ評価分かれるところがあって、いろいろネットで見るとね、
うん、
手塚治虫の作品に解説がいらねえよっていう人もいます。いや、僕はそうじゃないと思ってて。つまり、漫画の読み方、小作品なんだけど、そこのどこのポイントに漫画を読んだら、伝えられてくるのか。
なるほど、なるほど。
ただ単なる面白、おかしい漫画じゃないからね。
まあでもね、本当だから、そういった意味では、まあいろんな角度からのテーマの、置き方があると思うんですけど、まあ他にもですから、まあ環境問題はじめ、その命とか戦争とか家族とか、まあ本当いろんなテーマのこの学び取れるポイントがご紹介されてるわけですけど、その改めてですね、手塚作品の素晴らしさというか奥深さというところに本当にこれは驚きを禁じれない感じになってくるんですけれども、谷川先生が思う手塚作品の凄さというか真髄みたいなのはどこにあるんですかね。
もう一言で言うとですね、メッセージ性ですよ。
メッセージ性、
うん、今まで何千人何万人と作家がいたとしてもね、
うん、
手塚治虫だけですね。
なるほど。ここまでメッセージ性を
そう
もう明確に押し出してるな。
で、彼はもちろん漫画家でだから漫画家を描いていますけれども、非常に多くのエッセイとかあるいは語録みたいなものを残してるんですね。で、実はそこにこうコンパクトに自分の思想、
うんうんうん、
思いというのを書いてるんですよ、
うん。
で、そういうことを書けるのはね、まあ、いませんね。ある意味で思想家、
はい、
思想家であり、
うん、
若者に対する、特に若者、
うんうん、
子供たちに対するメッセージが強いんですよ。
うん、
だから教育で使えるんですよ。
なるほど、なるほど。そのメッセージ性、思想性という
か。だから彼は、 もともとアトムにしてもアンにしてもね、
はい、
子供向けの漫画として書いてますので。
うん、うん、うん。そうですね。
で、そのことに彼はものすごくプライドを持ってるんですよ。
ほー、うん、ほうほうほう。子供向けだからと。
そう。子供向けに、私は一生子供に尽くしてもいいっていう、すら言ってるんです。
うん、うん、うん、うん。
で、それはやっぱりね、子供に伝えたいっていうものがものすごくあった。
なるほど。
あるんですね。
うん。そこにプライドを、もう揺るぎないものを持ってるという。
で、しかもそれを、いろんな社会情勢とか、はい、世界情勢とか、そういうものを見た上で、うん、いかに子供たちは生きていってほしいか。という、ものすごい強いものもあるんですね。
なるほど。それが明確に現れてるんです、
ね。だから、そういうものは他にはない。
そこが凄さ、うん、真髄というところ、
ね。それはまあ、個人的なことを言うとね、もう有名な作家いっぱいいますよ。
はい、
ベルサイユのバラを書いた池田理代子とか、
うん、
あるいは満島真さんもそうだし、それから、広金源氏さんっていうのは、若干メッセージはあるんですね、
うん。
自分に対するメッセージ。
うん、
同世代、いつも、島耕作も、どんどん自分として同じ上がってくるんで、
はい、
で、黄昏流星群も、自分が年を取ってくるときに書いてるので、うん、そういうメッセージありますよ。
はい、
でも、若者たちにメッセージないですよ。
うん。
斎藤孝夫さんだってゴルゴ13で、
はい、
じゃあメッセージって言うと、そういうものはないですよ。
うん、
映画として面白いよ。
あまあ、それはストーリーとしては。ストーリーとしてはすごい面白いですね。
うん、だからそういう意味では、映画でも一緒じゃないですか、
うんうん。
ストーリーはものすごく面白い映画と、とても満足した、感動した、
うんうん、
面白かったっていうのと、何か考えさせられたっていうのはあるじゃない、
うんうんうん、はいはい。なるほど。
同じことですよ。
なるほど。で、その、そうか。手塚作品はもうそこが、もう極めて優れてるということですね。
もう極めてというよりも、彼しかいないと断定してもいいですね。
ワンドオンリー。
うん。
ああ、そこまでですか。うん、なるほど。
つまり漫画の技術的な面においてはね、
はい、
いっぱいいますよ。
上手
は。これ以上、
うんうんうん。
例えば彼は、子供向けに漫画描いたんだけど、うんうん、もっと大人向けに、
うん、
杉清春とか、
うんうん、
そういう人たちとか、もちろん斉藤孝夫もそうだし、まあギャグだと赤塚不二夫さんとか、
うんうん、
でそういう人いっぱいいます。水木しげるさんとか。
うんうんうん、
だけど、それはメッセージというのは、非常に少ないですよね。
なるほどね、うん。そうですか。
その
中で、うん、まあ、非常にこれも難しい質問だと思うんですけど、うんうん、あえて、先生のお気に入りの手塚作品を挙げるとするとどうですか？
こう、シニカルな、こう、目で見てみると、うん、やっぱり、自分のセンスに合うのはね、ブラックジャックなんですね。
ほ
う。
ほ
う。で、ブラックジャックっていうのはですね、
うん、
よく普通の漫画では、ほら、正義と悪っていうのをなんかね、
うんうんうん、
こう対的に考える要素があるじゃないですか、はい。で、ブラックジャックって何か悪でもあるんですよ。
そうですね。はい。彼の佇まいそのものがそうですよね。はい、
彼の顔が半分ね、
うん、
やっぱりブラックだっていうのは、
うん、
小さい時のそのシーズでこうなったっていう話があって、結局だからあれがね、一人の人間の、いろんな面ね、表の面と裏の面、
うん、
そういうものをこう、浮き出しにしていて、
うん、
ブラックジャックってというのは、要するに非常に名医であるんだけども、医師の免許を持たない。
うんうん、
法外な金を要求するね。ね、はい。で、これはだから、普通の聖人君主ではないですね。
うんうんうんうん、
でも、一方で、そこに、ドクターキリコっていうのが出てきて、
はい、
で、ドクターキリコは、要するに安楽死をさせてもいいという考え方ですね。だから、僕が結構好きな作品としては、二人の黒い医者っていう作品があって、で、この作品は、お兄ちゃんと妹がいてね。で、その二人の兄弟のお母さんがもう重病で、もうあと何、まあ持たないというふうになっている状況で。で、お母さんは子供に迷惑かけられないって言って、密かにキリコに、
うん、
安楽死させてくれて頼むんですよ。お金を払って、
うんうん。
で、一方でも子供はね、お母さん死んでもらったら困るっていうんで、ブラックジャックに頼むんですよ。
なるほど。助けるように。
助ける。
はい。
で、ある晩その二日くらい後にね、
うん
ドクターキリコがお母さんのところに来て、さあ安楽させようって、機械を動かし始めたところに、ブラックジャックも入ってくるんですよ。
うんうんうん、
で、お前何やってんだっていう感じになって、実はこうこうこうで私は安楽させたいんだと。
は
い、で、待てと。俺がまず手術してみるから、俺に任せろ、かけろというふうに言って、で、結局じゃあやってみろって言って、キリコは一旦出るんですね。
うんうんうん、
で、手術は無事成功するんですよ。で、子供たち喜んでね、お母さんよかったねって言って、病院から退院をするときに、お母さんの車が交通事故でぶつかって死んじゃうんですよ、お母さんが。で、それを見てキリコはあはははと笑う。で、ブラックジャックは、 その、畜生って言うんですけど、うん、でも最後の一コマ、これもすごく感動的な場面なんだけど、うん、それでも私は人を治すんだって叫ぶんですよ。
ブラックジャックが。
ブラックジャックが。うん、で、その後、自分が生きるために。つまり自分が生きるために、そんなことあったとしても私は人を治すんだって、うんうんうん、こういう、まあ、叫びをね、こう、訴える。
なるほど、なるほど。
で、これがね、なんか、ブラックジャックのね、なんか、ものすごくなんか、まあ、本当の正義、100% の正義じゃないんだけど、うん、ただ人間を愛するというかね、うんうんうん、そういう気持ちがね、その手塚治虫さんのものが、このブラックジャックにこう映ってるっていうか。
なるほど、なるほど。
だから、あの、ブラックジャックのストーリーって、結構ね、そういう、ある種、どんでん返しみたいなのがあるんですよ。うんうんうんうん、
決してめでたしめでたしじゃないんですよね。そうそうそう、うん。
で、結構悲しいんだけど、うんうんうん、でもそれにめげない。
うんうんうん、
その、ブラックジャックがいたり、うん、主人公がいたりっていう、そういう、まあ、ところですね。
なるほどね。うん、そうですか。うん、そしてまあ、この、本の帯なんですけど、要、うん、は、まあ、ズバリ、学校で、家庭で、命と心について考えるテキストとしてお使いくださいというふうに銘打っております。かなりまあね、こう、強烈なメッセージという感じもするんですけど、うんうん、現状のその命、心の教育の問題点とか課題っていうのは何だと思いますか？
二つあると思うんですね。一つはね、まず今の子供たち自身が、生の生活体験から非常に離れてしまっている。
うんうん、
で、しかもそれがですね、動物たちを飼うということすら、うん、非常にもうなくなっちゃってるんですよね。
うんうんうん、
例えば男女の中では動物飼えない。
うん、そうですね。
ね、
うん。
で、昔はごく普通に動物いっぱいいたし、鶏、はい、みたいな時代っていうのが手塚治虫さんとか、うんうん、私の世代なんだけども、はい、でもそれがまずないと。で、飼えないというようなところで、例えば動物が亡くなる姿を見たこともない。
うんうん、
少なくとも死というものに対するね、うん、向き方がね、うん、もう全然違う。
身近な体験がほとんどない。
ない、うんうん。で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんも亡くなるときは全部その病院で亡くなりますからね、
うんうんうん、
だから本当に苦しい様子っていうのを見ていないっていうのがある、
うん、
でそういうだから実体験の不足っていうのがね、まあ、これは、まあ、この 2,30 年あるいは もっと先からずっとあって、うんうん、でそういう中で命の尊さっていうのを感じられないっていうのが一つあります、
うんうん、
だからもう一つはね、やっぱりこれは教育学の方ではバーバリズムっていうんですけど、
はい、
言葉でね、言葉で伝えようとする。命は大切なんだよとかね。それから、友達を大事にしなくちゃいけないよとか。そういう、その、言葉で教えようとしてきた、学校教育がね。っていうような部分があって、
うん、
まあ、大きく言えばその二つくらいの要素があるんだろうと思うんですね。
なるほど。
だから、本当にその、命の大切さとかね、心の大切さっていうのを、教育の対象にしてこなかった。で、もっと言えばね、今の大人たちが、命がけで生きている姿を見てない、
うんうんうん。
必死で生きてるっていう姿は見てないんですよ。
子供たちが。
子供たちが。
うん、
平成19年の最後の言葉が、清水寺の住職によれば、義であると、偽りだと、うん
はい
ね。去年に見たら、日本の社会そのものはみんな偽りになってる。
うん、
で、本当に真剣に、その真正面に生きているっていう、そういう人の姿が、子供の中から見えなくなっちゃった。学校の教師もそうですよ、
うんうん、
親もそういうところがある、そういう僕はねだからこれはもう一つのね日本の社会のね構造的な問題と思ってますね、
うんうんうんうん、
だから低学力は問題されてもねどっかで書いたけど低友情は問題されない、
あ、
友情がなくなってきてるってことに対する、
うんうんうん、
そのもは問題されない、
うん、
算数数学はできない、
うん、
国語ができないっていうのは言われるけど、
うんうんうん、
だけどその親子との関係っていうものをもっとよくしなきゃいけないにもかかわらず、親子の絆はどんどん低下している。
うんうん、そこに危機感がかなりない。うん、
ない、
うんうん。
兄弟力もなくなっている。
うんうんうん、
だから、そういう意味ではもう命とか心ってね、
うん、
言葉で教えてもどうにもならないんですよ。
うんうん、
むしろ自分があると経験していないと。
はい、
自分なら経験しないと、
うんうんうん
で。そういうチャンスが、まあ、今の子供たちの中に非常に欠けているっていうのが、やっぱり一番大きいんじゃないかな。
そこで、これが出てくるという。
結論的に、その、さっき言ったバーバリズムでね、
はい、
命を大切にしなさいっていうことでは何の意味もないんですよね。
うん、
こう一つのケースを、で、考える、
うん。手塚作品の中で。
そうそうそう。
うんうんうん、
一つのケースの中で結論がないわけ、実を言うとね。その、価値の問題っていうのは、
うんうん、
どっちが正しいかとか、
なるほど、なるほど。
ね、うんうんうん。だけど、例えばこの友情の作品の中で戦争のものがあるんだけど、戦争でこうやられていって友情がどんどんなくなっていくって。
うんうん、
で、僕はこの手塚作品だけでね、これで友情語れるかなって、うんうん、もう書いてあるんだけど、
はい、
あとは読者が考えろって。
うん、まあ実際この作品ですら、まあその結論出てないですからね。その後どうなるのかっていう話。そう、
自分で考えろと、
うん。
だからそのきっかけとしてね、で、なぜこれが意味を持ってるかって言ったら、うん、今の子供たちのおじいちゃんおばあちゃんとお父さんお母さんと今の子供たちが、3世代が共通読めるんですよ、ね、
おお、うん、
そういう道徳の方はないんです。だからじいちゃんばあちゃんだったら僕らの世代ですよ、もう、
うんうん。
今の子供たちの。
そうですね。
はい、で、その子供たちと、お父さんお母さんと、30、40の、
うんうん、
で、10歳ぐらいの子供が読んで、話ができるなんて本はないんですよ。
うん、でもそれが、この手塚作品にはある、うん。
ある、ある、ある。
なるほど。
だ漫画ってね、これ、手塚作品だけじゃなくてね、
はい、
3世代が一緒に読める作品っていうのは、
うん、
やっぱり すごく少ないんですよ。
うんうんうん、
少ないの。
はい、
だから、自分が、例えば小さい時に、ある作品読んで、
うん、
そしたら、その作品を、例えば、さんまさしがこれで言ってましたけどね、自分の若い時にまあ、ファンがね、今はね、50、60になってる。で、その子たち、そのファンたちの娘さんたちにどんどん伝えてるって。で、それで、コンサートにも一緒に来るって。さんまさしなんかもかなり幅が広いですよ。年齢層が、はい。で、それはだからね、作品の広さだと思うんですね。
そうか。
そういう、だから世代間をつなぐ役目っていうものも、実は漫画を持ってる。
ラジオ版、学問のすすめ。スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。筑波大学副学長の谷川昭秀先生をお迎えしてのパート1をお送りしました。ぜひパート2もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。